今朝の聖書箇所は、前回ご一緒にお読みしました6章の45節から52節のその出来事の続きの部分として書かれています。前回の6章45節から52節には、イエス様が弟子たちに先にベトサイダに行くようにお命じになって、弟子たちが乗った船が湖の真ん中で激しい嵐に直面する、そういった出来事が書かれていました。そこにおいて私たちは、人間が直面する死の間際の窮地というものにおいて、まさに絶望のただ中において、神が最も近くまで近づいてくださり、安心しなさいと呼びかけておられることを知らされました。弟子たちはその目でイエス様が湖の上を歩いて来られるのを目の当たりにしたのです。そして何事もなかったかのように、そのままイエス様は船に乗り込みました。すると風は静まり、嵐は止んだのです。またこの湖の上での出来事のさらに前のところには、イエス様が5000人もの群衆に食べ物を分け与える出来事が書かれてあります。イエス様は集まってきた5000人もの群衆、女性や子供、奴隷を合わせると1万人以上もの人々にパンを割き分け与え、魚を分け与えられたのです。もともとはたった5つのパンと2匹の魚でした。それがイエス様の手によって裂かれて、みるみるうちに1万人以上もの人々に分け与えられ、余ったパンくずと魚の残りを集めると12のカゴいっぱいになったというのです。この出来事についても、目で見える部分では不思議な出来事が展開されています。イエス様によって裂かれたパンと魚が裂いても裂いてもなくなることがなく、1万人を超す人々を満腹させたのです。しかしこの箇所においても、聖書が伝えようとしている本当に大切な事柄は、目で見えるパンや魚ではなく、神が人に与えてくださる霊的な糧、命の御言葉、そういったものが分け与えられているということにあります。このように私たちはマルコによる福音書を読み進めていく中で、このマルコ福音書が他の福音書に比べてある特徴的な事柄を持っていることに気づかされます。それはこのマルコによる福音書が4つある福音書の中で一番古くに書かれたということもありますが、他の福音書よりもイエス様がお語りになった教えの言葉は幾分抑えられており、その分イエス様がなされた目で見える印、つまり奇跡の技というものがたくさん書かれていると感じさせられるのです。そして先ほどの湖の上を歩く出来事も、そして5000人の給食の出来事も、一見目で見える奇跡とは別のところで神様の技が展開されているということを私たちは知らされるのです。聖書が本当に伝えようとしている事柄というものが、目では見ることのできないものであること、つまり私たちに訪れている神の救いの出来事というものが、目で見えるものではなく、私たちの信仰を持ってはっきりと確信させられるものであるということを知らされるのです。今朝ご一緒にお読みしている6章53節から56節の記事は、分量で言えばとても短い記事です。またイエス様が直接お語りになった言葉はここには収められていませんけれども、この記事には私たちが今朝こうして集められています、この教会というものが教会として立ち続けていくための絶対条件と、その存在の理由といったものが書き留められています。 教会が教会として立ち続けていくための絶対条件とは、そこにイエス・キリストがおられること、そのことにつきます。今天におられるイエス・キリストが聖霊を通してこの教会に確かにおられるのです。聖霊を通して今このお方が神の言葉を私たちに語りかけておられます。それこそが教会が教会として立ち続けるための絶対条件であり、イエス・キリストがおられない教会などこの地上には存在しないのです。そして教会が存在する理由とは、私たちの罪がキリストによって許され、救いの技が成し遂げられる救いの舞台である神の国が今ここから始まっている、それを述べ伝える宣教の技にあります。それが存在する理由です。人間が神という存在を意識せずに生きるようになった、そして日々の生活の中で周りの人たちのことさえも見なくなり考えなくなった、神を忘れ人を愛さなくなった、今そのような悲惨な時代であると言えます。神と人とを愛しなさいと聖書が伝える律法の二大原則をことごとく破っている、そのような悲惨さを極めたこの時代の中にあって、教会は今こそ神に立ち返り、心からの悔い改めを持って罪の許しを受けるように人々に呼びかけるのです。そうして考えると、まさにそうした姿というのはマルコによる福音書の一章にも出てきました、荒れ野で呼ばわる洗礼者ヨハネそのものではないかと思うのです。この6章53節以降の記事には、そうした教会の福音宣教の技、救上指針というものが記されています。はじめに53節をお読みいたします。こうして一行は湖を渡り、ゲネサレトという土地について船をつないだ。嵐のガリラヤから一夜明け、イエス様と弟子たちはようやく向こう岸のゲネサレトという土地に到着しました。しかしよくよく思い出していただきたいと思います。イエス様と弟子たちは6章46節において確かベトサイダに向けて船出したはずです。それがどういうわけか、ベトサイダとは違う方向のゲネサレトに到着しているのです。聖書の一番後ろに地図がついている方はお開きいただきたいと思います。そちらの地図の6番、新約時代のパレスチナというページをご覧いただきたいと思います。そちらの地図をご覧いただくと、地図の真ん中より少し上の部分にガリラヤ湖と書かれた湖があることがわかります。そのガリラヤ湖の右上の部分のところに小さな文字でベトサイダと書かれています。イエス様と弟子たちは当初このベトサイダの町に向かう予定だったのです。ところが実際はベトサイダとは湖を挟んだ反対側のゲネサレトに到着したのです。ゲネサレトは地図には書かれていませんが、ガリラヤ湖の左上あたりにあるカファルナウムという町の南西、つまり地図でいうとカファルナウムの左下あたりに位置したであろうと言われています。ここではどういった理由で目的地の変更が行われたのかは書かれていません。ひょっとしたら嵐のために乗っていた船が風で押し流されて、ベトサイダに行く予定がゲネサレトについてしまったのかもしれません。あるいはこのゲネサレトの土地においても多くの人々が助けを求めていると聞きつけて、イエス様が急遽立ち寄ることにしたのかもしれません。 いずれにしてもイエス様と弟子たちがベトサイダに行くのはこの先の8章22節においてのことであって、そこまではゲネサレトを経由して大きく湖を迂回していくことになります。54節から55節をご覧いただくとこのように書かれています。一行が船から上がるとすぐに人々はイエスと知ってその地方をくまなく走り回り、どこでもイエスがおられると聞けばそこへ病人を床に乗せて運び始めた。ここで面白い表現が行われています。イエス様と弟子たちが船から陸地に上がってくると、それを見たゲネサレトの人々はすぐにイエス様だと知ったというのです。これ新教の訳聖書ではすぐに人々はイエスと知ったと書いてありますが、他の翻訳の仕方をするとすぐに人々はイエスに気づいた、そういった翻訳になります。ゲネサレトの住民は救い主を一目見て理解したのです。これはとても興味深い文章です。このことに関連して紹介したいと思うのですが、ルドルフ・オットーというドイツの神学者が書いた聖なるものという書物があります。これは1917年に書かれた書物で、今から約100年以上前、今日では古典的な神学書として扱われております。ルドルフ・オットーはこの聖なるものの中で、人間が宗教的あるいは信仰的な体験を通して得る、つまり神様の前に立たされた時に抱くヌミノーゼという特殊な感情を説明しています。それによるとヌミノーゼは概念的に把握することが不可能なもので、人の言葉では語り得ないものであると言っています。またそれは神様によって作られた被造物のみが有する感情であり、時にそれは恐れであり、時に人を魅了するものであり、そして時には巨大なものであるというのです。人間が神様によって分け与えられた空間に足を踏み入れる、これは英語でコンセクレーションと言いますが、日本語においては聖別と言います。このような場所に足を踏み入れるとき、例えば今日ご一緒にお読みしたもう一つの聖書箇所、旧約聖書の出エジプト記3章において、モーセは羊の群れを追っているうちに芝が燃えている場所に足を踏み入れて、そこで神様の声を聞きます。神様はモーセに対して語りかけます。ここに近づいてはならない、足から履物を脱ぎなさい、あなたの立っている場所は聖なる土地だから。それを聞いたモーセは神様を見ることを恐れて顔を覆ったとあります。このように神様を前にして人が抱く感情というものを、今ゲネサレトの人々はイエス様を前にして抱いたのだと思います。先ほどのルドルフ・オットーの言葉を用いるならば、ヌミノーゼを感じていた、そのように言うことができます。人々はきっとこう感じたに違いありません。このお方こそ誠の救い主だ、このお方こそ神の御使いだと、イエス様を前にした人々は誰であれそう感じずにはいられなかったのです。人々はイエス様がおられると聞けば病人を床に乗せて運んでいきます。ここの文章は原文ではこのように書かれてあります。人々はゲネサレト地方全体をくまなく駆け巡り、どこでもイエスがいると聞くと病を持つ者を床に乗せて運び始めた。新共同訳聖書では病人と書かれています。 けれども、もともとの原文では、病を持つ者、そういうふうに書かれてあります。病を持つのです。聖書に書かれてある病とは、私たち人間が神様に対して抱く負い目を指しております。本来人間は神の似姿として神様の霊を注がれて生きている霊的な生き物であるにもかかわらず、肉なる思いにとらわれ、人間本来の姿に戻るものとして不自由な生活を強いられることとなりました。そのことについて使徒パウロはローマの信徒への手紙の中で次のように言っています。世界が作られた時から目に見えない神の性質、つまり神の永遠の力と神性は被造物に現れており、これを通して神を知ることができます。したがって彼らには弁解の余地がありません。なぜなら神を知りながら神として崇めることも感謝することもせず、かえって虚しい思いにふけり、心が鈍く暗くなったからです。このようにパウロが紹介しているような神様に対する私たち人間が抱く負い目、そうした病を抱えた、別のところでは罪と表現するのが適切でだと思います。そうした病を抱えた人々がイエス様によって癒され、救いを得て歩み出す様子というものが56節に書かれています。そちらをご覧いただきたいと思います。村でも町でも里でもイエスが入っていかれると、病人を広場に置き、せめてその服の裾にでも触れさせてほしいと願った。触れた者は皆癒された。ここでの文章はさらに信仰的な意味における救いの出来事がなされたことを伝えています。人々は村でも町でも里でもイエス様が入っていかれると、そこを目指して病を持つ者を連れて行ったのです。驚くべきことは、ここで使われている病人という単語は、先ほどご紹介しました55節で出てきた病人とはもともとの単語が違っているのです。先ほど55節で出てきた病人、病を持つ人という意味の言葉でありましたが、ここにおいて使われている病人は信仰的に弱い人、あるいは無力な人、そういった意味での言葉が使われています。そうした信仰的に弱い人、つまり神様を失い癒しを求めている人、そういった人を広場まで連れてきてどうにかしてほしい、そう助けを求めた人々がいたのです。私はこの箇所を読んでいて一番そのことが大切ではないかなと思わされました。癒しを求める人を何とか助けてもらおうと神様の前まで連れて行く人がいるのです。これは私たちの教会においても本当に大切なことだと言えるのではないでしょうか。先ほども述べましたように、教会はイエス・キリストがおられ、そして生きて働いておられる聖なる場所です。この聖なる場所を知らされた私たちは、私たちの周りで神を失い人を愛することを忘れ弱っている人、苦しんでいる人を何とか助けていただこうとここまで担いでくるのです。ここに来ればイエス様がおられる、何とかイエス様の霊によってこの人が再び立ち上がり歩くことができるように、そう私たちは心の底から願って宣教の技に当たるのです。この聖書の箇所、今お読みしたところ元の言葉で読んでみると、服の裾にでも触れさせてほしいと願った、その願いとはもうひれ伏して懇願するような思いでの願いである、そういった言葉が使われているのがわかるのです。私たちはまだイエス様のことを知らないこの土地の人々のために、どうかこの人を救ってくださいと神様にひれ伏してお願いするくらいの 強い祈りが必要なのではないかと思わされるのです。この土地に暮らす人々が神様によって本当に惨めな、希望を持つこともできないかに思われるようなこの世界の中における人生、それらが救われることをひたすら願い、私たちが神様の前でひれ伏す。それこそが私たちが宣教を行っていくためにおいて、この土地の人々に対して果たしている宣教使命であると、まさに救助指針であると思わされるのです。聖書の中に登場するゲネサレットに暮らす人々はこのゲネサレットという土地を愛していたのです。だから自分だけが救われようとしたのではなく、病の床に伏している隣人をまず癒してもらおうと必死になったのです。そうした人々の姿にイエス様がお答えになられたのです。56節の最後の言葉、触れた者は皆癒された。これは別な翻訳の仕方をすると、触れた者は皆救われたとなります。神様からの一切の権能を受け、これから十字架の上で一切の罪を引き受けてくださろうとしているイエス・キリストが人々を招き、癒し、救ってくださったのです。十字架につけられ、死にて葬られ、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したもうイエス・キリストは今聖霊を通してこの教会におられます。そして今度は私たち一人一人に救いを与えようと、今まさにこの時招いておられるのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、聖書は私たちに対してその土地の隣人のために懸命に駆け巡るゲネサレトの住人の姿を映しております。私たちはこのゲネサレトの人々と同じように、この土地の宣教の使命をあなたから仰せつかっております。隣で嘆き苦しむ者がいれば、その方のために神様の御前にひれ伏し、どうか救ってくださるようにと祈りを厚くする者たちの群れであります。私たち自身の力ではそうした技を果たしていくことができません。しかし神様、あなたが私たちにイエス・キリストの霊、聖霊を注いでくださるなら、神の御力によりそうした宣教の技を果たしていくことができます。神様、どうか私たち一人一人を豊かに用いてください。そしてそうした技に用いられる私たち一人一人の健康と信仰を、どうか聖霊の支えによって豊かに守ってください。この8月の暑い季節、あなたが共にいてくださるように、コロナ禍にあります私たちの不安をあなたによる平安へと変えてください。教会学校は夏休みの期間に入りました。この期間も子どもたちの生活を守ってください。これらの祈りを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。